皆さんこんにちは、ポッドキャスト番組夢と失敗、本日は第11回目の配信になります。今日も皆さんに素敵な番組、ゲストの方の夢と失敗をテーマにお届けさせていただきます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらのポッドキャスト番組夢と失敗では、パーソナリティの私田中歩と、和田正則さんを、の二人が毎回、素敵なゲストの方をお招きして、その方の夢と失敗をテーマにインタビューさせていただく、そんな番組です。改めて自己紹介させていただきます。パーソナリティを務めます田中歩と申します。夢ラボという、夢を語り叶えることをテーマにしたコミュニティの主催をさせていただいています。今回の番組では前半パート夢のところを中心にインタビューを務めさせていただきます。そして、和田さんお願いします。
はい、ウェブコンサルタントの和田です。私は中小企業に、売れる仕組みをインストールしてて、行列ができる、お店または、会社っていうのを作っていくために今頑張ってます。
よろしくお願いいたします。今日はですね、11回目の放送にありまして、ゲストの方、牧野俊介さんという、起業家、社長の方をお招きしてインタビューさせていただく、その2目パート、前半のパートになります。和田さんは、この牧野さんと長く、お付き合いをされていらっしゃるんですよね。
はい、もうかれこれ10年ぐらいのお付き合いになります。はい。はい、いつも楽しく、お仕事もさせてもらいながら、いつも焼き鳥食べに行ってるんですけど、いつも美味しいところに連れて行ってもらってます。
ありがとうございます。ではですね、私も今日配信、ゲストとしてお招きさせていただき、インタビューさせていただくことをすごく楽しみにしていましたので、では、いよいよご登場いただきたいと思います。ゲストの牧野俊介さんです。牧野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。お越しいただきましてありがとうございます。
はい、ごちそうさまでありがとうございます。
今日はですね、この夢と失敗の番組11回目の放送、そして牧野さんゲスト回の前半、夢についてを主にインタビューさせていただく、そんな配信になっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では、リスナーの方々は、牧野さんとも初めて、お見かけしましたという方もいらっしゃると思うので、牧野さん、改めて、お名前や、お名前、お仕事、ご活動について、自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、株式会社プレシャス代表の牧野俊介と申します。もともとですね、ダンススクールで2010年に起業をしまして、で、今全国展開できる、ダンススクールになりました。で、そのですね、まあ、起業の自分のきっかけだったりとか、成功ノウハウをもとに、現在、起業コンサルタントという形で、まあ、起業したい方のですね、支援だったりとか、まあ、起業を成功させるという、役割をさせていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ダンススクール、そして起業家の育成という、こうしたテーマでですね、お話ししていただくゲスト様は今回で初めてなんですけれども、私自身も、起業家という立場とは少し違いますが、私自身もサラリーマンではなく、個人で活動して自分のコミュニティをさせていただいている主催者の立場なので、牧野さんからインタビューさせていただきながら、刺激を受けたいな、そしてその牧野さんから発していただく言葉、メッセージ、思いとかをこの番組でリスナーの方たちにお届けさせていただきます。で、早速ですね、私のパートでは夢パートなので、この内容についていろいろと聞かせていただきたいと思うんですが、まずじゃあこう遡って、牧野さんが、牧野さんも私もリスナーの方たちも一番最初に夢って思い描いてたのって、おそらく子供の時、物心ついた時じゃないかなと思うんです。で、牧野さんが一番最初に思い描かれた夢で、何なのか教えていただけますか。
はい、まあ、ちっちゃい時は電車の車掌に憧れましたね。
ああ、そうですもんね。
なぜか好きでしたね。
いやー、僕も大好きでした。
あ、本当ですか。
はい、 かっこいいなって、こんなでかい電車を自在に動かしてるんだろうななんて、もうキラキラした目で見てました。
あ、僕そうですね、長野なんで出身が、でまあ、でも東京行って電車乗ってたら、まあ、途中で嫌になりましたね。
なるほど、いいですね。子供の時は車掌さんに、
はい、
そして、ではもう少しは、成長して小学生や中学校とか高校生とか、そういった、まあ、青春の学生時代の夢についても教えていただけますか。
そうですね、学生時代が特にあまり夢がなかったというか、結構人見知り激しくて、はい、なかなかこう、はい、クラスの男子とも話しかけられなかったりとか、そういう子供というか青春時代でしたね。
はい、
はい、でまあ、あまり勉強が好きではなかったので定時制に進みまして、
はい、
まあ人より社会に出て今働いてきたっていうところで、なんかこう徐々にいろいろ考えていくようにはなりましたね。
じゃあこう学生時代、中学生高校生とかの頃から、じゃあ、社長になりたいだとか、起業家になりたい、はい、そういった夢を学生時代から持ってたというわけではなかった、というかむしろ夢自体がなかったということ。
そうですね、学生時代とかは全然何も考えてなかったですね。
なるほど。いやでも私このお話を聞いたときにちょっと意外だなとふと思ったんです。まあこれは僕の先入観、いやもしかしたらリスナーの方もふと思われるかもしれないんですけど、そういった全国展開をするような社長業の方らしってきっと子供の頃から社長になりたいっていうそんな思いで大人になってそれをやってるんじゃないかなというふうに思われている方もいらっしゃるんじゃないかなというか、僕はそう思ってたんです。でも意外なことに、まあ、牧野さんは私の場合はそうではなかった。
そうですね、むしろなんかそういう経営者とか絶対自分はなれないぐらいに、あんまり人の上に立つのは好きではないので、やるっていう想像ができなかったですよね。
ああ、
うん、
なるほど。じゃあそういったこう学生時代を踏まえた上で、今の活動、夢について起業家として社長として事業家として、スタートしていきたいというふうに思い立ったのって大体何歳くらいの頃なんですか。
25歳ぐらいでしたかね、半ば、20代半ば。
はい、
はい、
25歳、長野にいらっしゃった時の話ですよね。
そうですね、その時まだ、はい。
それはこう、じゃあその25歳から見つけたい夢って何がこうきっかけだったんでしょうか。
まあ、たまたま東京にいる知り合いに、
はい、
その起業したいって言ったのか、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、そんな話になって、
はい、
で、彼が、まあ、ちょっと芸能活動をしてたりして、ダンス関係のこともやってて、で、ダンススクールやってみないって言われたのがきっかけでしたね。はい。なので、もともとは共同経営だったんですけど、
はい。
まあ、ちょっと諸事情で一緒にできなくなって、まあ、結局、まあ、やったことのないダンススクールというかダンスというものを事業にして、そこからなんか起業していったっていうような流れですね。
ああ、じゃあその25歳の時が牧野さんの人生のターニングポイントの一つだったのは間違いなさそうですね。
そうですね、そこは本当間違いないと思いますね。
なるほど。いやでもそこが、ここからが、まあ中学の時に、でまあ、中学、高校とか、10代の頃とかに、まあ、夢を持っていらっしゃらなかった。で、今、大人になって、いや、その時の敵討ちをしています。なんて、そのお話を聞いた時に、僕はちょっとこう、あ、なるほど、そうか、ここで一気にまくってやるぞっていう逆転劇が始まったんだ、なんて、そんな風に僕は思っちゃいました。ご視聴者のリスナーの方も、そして、私自身もですね、実は学生時代そんな取り立てて夢があったかと言われると、私も実はなかったですし、まあ、正確には忘れていた。あまり自分に関係のないようなことのように勝手に捉えていた、という、そういった節があったと思います。牧野さんもそういうところがあったというのを、まあ、お聞きして、私もちょっとこう、意外に、でももう少しだけ身近に感じました。
ありがとうございます。
じゃあですね、ここからこう、いよいよ、25歳転機があって、東京に、いらっしゃる、そこからのお話をお聞きしたいんですけれども、もともとじゃあ、共同経営として、 芸能活動している友人に声をかけられて、そこから、じゃあ東京に行ってどういうふうに、話が進んでたんですか？
いや、もう本当に、一緒にできなくなっちゃったんで、もう自分でいろいろ、あれですね、勉強したりとか、本読んだりとか、スクール経営とはみたいなところから、もうパソコンもいじったことなかったんで、
はいはい、
タイピングの練習をして、そこから人差し指から練習しましたね。
はい。いやー、本当じゃあこうもう何もない長野出身だから知り合いいないし、パソコンできるわけでもない。はい、じゃあ開業資金がすごいあるだとか、まあ共同経営する方もまあ途中も外れてしまったということは、もう本当丸腰に近いようなそんな感じだったということです。
もうそうですね。何も当てもなかったですから、
はい、
ですね。もうお金もそんなになかったんで、まあでもなんとかなんとか自力でちょっとずつやってきましたね。
いや、すごいな。なんか、なんでしょう。この言い方が正しいかどうかわからないんですけど、ほぼ裸一貫の状態で東京に来て、大学になると、まだ道の途中だと思うんですけど、
はい、
まあ、なんてドラマチックなんだろうって思っちゃいました。
ありがとうございます。まあでも、そうですね。今やれてたら多分できないですね。もう20代の若さだから、できた部分ってあっただと思いますし、何も知らないから逆にできたかなっていう感じですね。
ああ。なるほど。でもそこから、まあ今となっては全国展開、もう、10スクールほどあるというふうに伺ってますけど、
はい、
その最初の1店舗目、東京で始められたとき、まあ、起業したばっかりの頃の、その直後って、じゃあ、その時に掲げられてた夢って、このダンススクールを、大きくするぞ、というのが夢だったんですか？
そうですね。でも正直、なんかそんなことも考えられなかったですね。もう目の前のこう、
はい。
なんですかね、現実にこう、潰されそうになったこともあったんで、もうとにかく、目の前のことをこなして、でもその中で、なんか自分のスクールがうまくいく、成功するっていう、なんか自信だけはあったんですよね。
はいはい。
それはでも常に持つようにしてましたね。
ああ。じゃあ、もう厳しい状況であったとしても、まあ自分の、まあ、自信だけは、失わずにもうひた走ってたような、そんな感じということ
で。そうですね。その自信と大きくするっていうのもあれですけど、まあ自分のでもスクール成功させて、で、
はい、
まあ、経営者として成功したいっていう夢は持ってましたよね。はい。
当時、私が事前に、こう、牧野さんから伺ってた話ですと、もう、早朝から遅くまで、で、しかも、まあ、別の、スクール運営もして、時間を縫って、じゃあ、お金を集めるために、別のところで仕事をしながら、そしてまたスクールの運営もしてという、こう、よく体が持つなという、そんな生活をしてたと伺ってたんですけれども。
はい。何でしょうね。若さですかね。まあでも本当、気合でやっぱりその時は、もうやるしかなかったですから、
はい。
なんか別に、地元に戻ろうもなかったですし、
ああ。
まあ、なんか戻るとしても何か結果を出して、帰ろうっていうのは決めてたんで、うん。
いや、すごいですね。まあ、若さっていうふうにおっしゃってましたけど、でも、同じ、じゃあ25歳の方たちもそこまでこうガッツを持ってやり続けられる人って、やはり稀だと思います。
そうですね。まあ、まあ、自分でもちょっと不思議な部分もありますけど、まあでもやっぱりそれがある意味夢の力でもあると思いますし、
はい。
何か自分をね、将来の、まあ自分の未来の幸せに向かってやっぱやっていくエネルギーって、ないとやっぱダメだなとは今も思いますね、
うん。ありがとうございます。ちなみに、和田さんと初めてお会いした、まあ、10年来の付き合いというふうに伺ってますけど、和田さんとお会いしたのもちょうどその頃ということですよね。
あ、本当そうですね。起業して一番、なんなのも一番最初に知り合った業者が和田さんでしたね。はい。チラシの作成を当時はしてもらいました。
うん、和田さん、10年前、こう牧野さんと初めてお会いしたばっかりの時って、牧野さんは どんな風な方だと見えてたんですか？
いや、もう、なんでしょうね。まあ、当時和田さんのホームページで、 なんとなくお人柄は垣間見えたので、
はい、
なんですかね、なんか会ったことも話したこともなかったですけど、
はい、
まあ、この人なら大丈夫だって思いましたね。この人なら自分のスクールをなんとかしてくれる、まあ、それも他力本願的な意味じゃなくて精神的な意味で、はい、うん、なんか誠実になんとかしてくれるだろうなっていうのはありましたね。
わー、だそうです和田さん。
いやいや恥ずかしいですね。ありがたいです、そういうふうに言ったら。
いやー、そうか、そんなこうお二人の出会いのきっかけがあったというのは、そう気になって聞かせていただきました。ではですね、もう少し、ここの、お聞きしたい、僕がお聞きしたいことなんですけど、牧野さんの価値観や持論について、もう、事前にこう伺っていたところを、まあ、掘り下げてインタビューさせていただきたいんです。で、私、特にその、牧野さんの持論の中で、今は経済の時代ではなくて、一人一人、幸せの価値観を求めていく時代だと思います。で、起業するというのはそのための手段です。という言葉を、聞いて、私、ここをもっとインタビューさせていただきたいなと思ってたんです。
はい。
で、ここをですね、例えばじゃあ、一人一人の幸せの価値観を求めていく時代って、私すごく共感して、私自身も、それがやりたくてコミュニティをやってるという、まあ、動機の一つでもありますし、で、さらにじゃあ、牧野さんの考える、じゃあ、企業のコンサルをされているのも、お仕事の一つなので、じゃあ、こう、企業スクール、企業家の育成を通していて、牧野さんはどういったことを叶えていきたいと思いなんですか？
そうですね。まあ、やっぱりもう、一人でも多くの、まあ、企業で成功するって人を輩出していきたいですし、なんていうんですかね、やっぱり企業って、まあ、難しいって思われがちですけど、やること自体やっぱり、もうやっぱ行動なので、もうそこを、なんていうんですかね、難しくないんですよっていう。で、やっぱり誰にでもチャンスはあるし、なので、そこをこう間違えなければ、うん、やっぱり、ね、起業して、行動して、トライアンドエラーして成功していくっていう流れは多分みんな一緒だと思うんで、
はい。
はい、もうそういう形で、もう一人でもなんか、起業家として、自分の人生豊かになってくれる人が増えたらいいなっていうふうに今は思ってますね。
なるほど。いや、素晴らしい。あ、でも、こう、これはちょっと、まあ、少し意地悪な質問かもしれないんですけれども、
はい、
世の中のほとんどの人たち、まあ、起業したことがない人たちだから当たり前かもしれないんですけど、世の中のほとんどの方たちは、起業って、まあ、難しそうとか、廃業したらどうしよう、負債だけ抱えてしまったらどうしよう。そういったところの不安の方が多くて、どうしても、まあ、敬遠しがちだとか、そういうふうに見られがちなんじゃないかな、というふうに、まあ、僕は、まあ、そういうふうに思われがちなんじゃないかな、とふと思うんですが、実際にこう、まあ、その辺はどう思われますか？
そうですね。まあ、でも、10年前とかだったら、僕も、もしかしたら成功してないかなって、やっぱ思うことがあって、
はい、
やっぱり、ネットの進化というか、
はい、
2010年からスマートフォンがこう普及してきて、まあ、ちょうど僕が起業して半年後ぐらいだったんですね。
はい、
で、スマホがこう普及していって、もうどんどんネットが身近になって、ってなっていくと、もう今どこでも起業ができるっていう時代になったなと思うんですよね。
はい、
例えばその、まあ、物販を売るにしても、じゃあ何か雑貨を売るってなったら今まで店舗が必要だったのが、今もうネットでも売れる時代、店舗がなくても売れる時代なんで、まあ東京じゃなくても売れますし、
はい、
他の、まあ例えば長野の、まあ極端な話、山奥からでも売ろうと思えば売れるんですよね、
うん。
そういう時代になったんで、なんかこう、そこのネットがこう拡大していった、普及していったっていうところは、すごく起業しやすくなった時代の大きな、まあそれこそターニングポイントだと思うんですよね。起業家にとっては、はい。
じゃあ、こう、牧野さんからすれば、まあ、起業のハードルというのは、むしろ昔に比べれば下がってきていると感じられてる。
そうですね。めちゃくちゃ下がったと思いますね。そこは。はい。
まあ、例えば、その、ご参考までに、牧野さんの、こう、起業のスクール に、いらっしゃった方たちの、じゃあこんな方がいましたよとか、その方のビフォーアフターだとか、何かそういったこう一例って、教えていただけますか？
そうですね。まあ、やっぱり一番はわかりやすく言うと、ダンススクールのフランチャイズとか、言うと、
はいはい、
もう普通に OL だった人が、例えば最近2年ぐらいやって、もうその時の所得が余ってたりとか、
はい、
本当に、あれですね、全国ではないですけど、まあ自由に結構、まあ今ちょっとコロナだからあれですけど、行き来できるような、なんていうんですかね、うん、力はつけたっていう感じはありますね。
へー。うん、なんだかそういった、こう、変化、ビフォーアフターの活躍ぶりを見ていると、牧野さんからしたらやっぱり嬉しいと思われますか？
めっちゃ嬉しいですね。なんか、売り上げっていうか、まあ利益とか、
はい。
なんか自分が売り上げたこと以上になんか、やっぱ嬉しいですよね。人が、自分がこう作った仕組みで、
はい。
他の人が成功して、またそれで新しいね、人生の幸せを手に入れてくれたんであれば、やっぱ嬉しいですよね。
ああ。いやー、もう、なんだろう、自分が叶える夢と、誰かにその夢を、自分がこう、育てた方が、その方自身の夢を叶える瞬間に立ち会えるって、なんかすごく素敵なことだなって思いました。
そうですね、嬉しいですね。逆に言ったらもう僕が起業するっていうことは、もう今後、叶わない夢なので、はい、もう一回やっちゃってるんで。
うん、
それをなんかこう、誰かを通じて、また一緒に疑似体験じゃないですけど、させていただけてるっていうふうに、やっぱ、ある意味では思ってますね。
ああ。
うん。なので、そうですね、その人が成功することが、やっぱ自分の成功でもあるなと思ってますね。
いやー、なんかこう、自分のだけの夢じゃない、なくなってきてるような、そんな感じがします。我がなんかそのフィールドが広がってるような、そんな風にこうお聞き、まあ、聞こえました。もうじゃあこう今現在の最新の牧野さんのご状況での、夢で、教えていただけますでしょうか。
そうですね、もう本当にまあちょっと繰り返しにはなってしまう部分もありますけど、うん。起業して、まあ本当起業は手段だと思うんで、
はい、
まあそれをやっぱり活用して、で自分の、まあ先ほど田中さんも言っていただいた幸せの価値観というものに向かって、はい、なんか一人一人がこう、ね、今までの生き方とは別の形で、まあ経済的だったりとか、まあ時間の自由だったりとか、
はい、
そういったものをこう、まあ手に入れてもらって、また他の人にもこう、ね、優しくしていってもらえたらそれは嬉しいですね。まあそんなことを考えています。
思わず拍手してしまいました。
ありがとうございます。
あー、すごいな。僕はその牧野さんとこうしてお会いしてお話して、まあ本当つい最近知り合えたばかりなので、まだまだ知らないところだらけなんですけれども、じゃあここは一つ、もう一度こう和田さん、牧野さんの、10年来のお付き合いのことですけど、ここ10年の牧野さんのその、ご活躍ぶりだとか、もちろん苦労体験だったり、うまく成功された飛躍の話とかも、まあ、かなり近くで見ていらっしゃると思うんですけど、和田さんから見たら、こう、牧野さんってどういうふうな人だって映ってるんですか？
そうですね。私から見たら、やっぱり行動っていうか考えたことをまず形にする力があって、で、形にしたことをやっぱり行動して、多分、牧野さんってやっぱりこう、人のことを思うのが得意なんだろうなと思うんですよね。なので、やっぱりこう、作るサービスとか、お仕事が、たくさんの人にこう、なんですかね、支持されて、お客様が集まってくるっていう流れを作るのが、本当に上手な方だなって思いますね。
ありがとうございます。僕も和田さんのその、お話、そのこう、ご感想というか、それにもぴったり、もうほとんど同じことを思いました。なんだろう、社長をしてる方って、俺がっていう、こう、我が強すぎる人が多いんじゃないかなって思われてる方も いらっしゃるかもしれないんですけど、でも、牧野さんは、もちろん、ガムをお持ちだと思うんですが、それだけじゃなくて、周りの方たちをどうやってこう、勝たせていこうとか、ダンススクールの生徒さんたちによりこう、ダンスのことを好きになってもらおう。という、こう、他の方たちの、まあ、ギター愛というがすごく伝わってきて、僕も、このインタビューをですね、させていただく中で、なんか自分自身もインタビューをさせていただきながら、こう、自分の身を振り返っているような、そんな気持ちになりました。牧野さんのですね、これまでの活躍や、夢を思い描いたそのきっかけ、そして今の活躍、今の現在の夢についてですね、インタビューをさせていただいているんですが、こちらの番組、そしてこのパートは前半ですというふうに、冒頭でお伝えさせていただきました。こちらの番組、夢と失敗では、ゲストの方の、今現在の夢、これまで叶えられてきた夢などを、インタビューさせていただくこのパートと、後半、来週はですね、和田さんを中心に、牧野さんの失敗談のことをインタビューする回となっております。でも別にこれは暗い回とかではなくて、失敗談や挫折経験、そしてそれをどうやって乗り越えられたのですか、その乗り越える、きっかけ、鍵になったことって何なんでしょうという、失敗挫折経験とその乗り越え方というお話を後半のパートで、でインタビューさせていただく回になっています。こちらもですね、前半の夢パートと失敗パートが要はこうセットになっている、とお考えください。この両方を聞くことでより牧野さんのことを、リスナーの方たちも知っていただける、皆さんリスナーの方たちの、夢ももっと思い描いていいんだ、なるほど、こういった失敗や挫折を経験しても諦める必要はないんだ、こういうふうに乗り越えることができるんだ、というのが、セットでお聞きするとなおよく伝わるかと思います。改めまして、牧野さん、今回の、11回目の配信、お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週第12回の失敗パートのところにて、もう一度牧野さんにゲストにお越しいただきますので、ぜひ後半もリスナーの方たち、ぜひ、今回とセットでお聞きいただければ嬉しいです。第11回目夢と失敗の配信でした。今日もお聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。